西宮's number one local radio station
from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井貴子。この番組は西宮市の提供でお送りします。11月の西宮徹底解剖は、西宮の文化財保護50年の歩み、変わらぬ文化財の保存と活用と題して、ゲストティーチャーに西宮市立郷土資料館館長の氷谷克子さんにお越しいただいてお話を伺っています。氷谷先生、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
昭和48年1973年の4月の11日に西宮市文化財保護条例というのが公布されて、ちょうど今年が50年、はい、ということになるということなんですが、はい、さあ今日はですね、その市の指定文化財になる日というタイトルなんですが、
はい、
はい、
そうですね。まず先ほどおっしゃっていただいたように、うん、48年に条例は施行されるんですけれど、公布されるんですけれども、はい、その後その条例に基づいて、制定された翌年の3月20日に初めての西宮市の指定文化財10件が指定されております。
はい、
この10件をまずご紹介させていただこうと思います。はい、まず山口の高知神社の神輿殿、
うん、
それからつい最近お引越しをしております今津灯台、
はい、
それから、生瀬の上京寺にあります石像の五輪塔、これが建造物という括りで、指定されています。
はい、
そして、西宮神社の銅書鐘ですね、
うん、
はい、こちらと永福寺さんの、見本着色四社明神画像というのが、美術工芸品として指定をされています。
はい、
そしてで同じく山口町の袖下踊りですね、うん、毎年盆踊りの時に踊っていらっしゃる、踊りですけれども、こちらが民族文化財として指定されています。うん、そして、今度は古墳になりますが、
はい、
五ヶ山古墳群の第2号墳、うん、それから青石古墳、それから関西学院校内古墳という3つの古墳と、
はい、
うん、あと兜山湿原という天然記念物がこの最初の時に指定された10件ということになります。申し上げたみたいに、建造物、美術工芸品、民族文化財、記念物という形で文化財の分類を、まんべんなく、指定しようとした意図があったのかなというところが伺えるものです。
西宮市立郷土資料館で今お配りしているチラシの、
はい、
ね、西宮の文化財保護50年の歩みという、このちょうど裏面にそれぞれの写真が、
ね、そうですね、
載っているんですよね。
はい、はい、
本当に各分野からこれは絶対大事だぞ、残さなくちゃいけないというものがまず10件制定されたと、
はい、
いうことなんですね。
はい、
はい、
でやはり文化財にするためには、先週も申し上げたとか思うんですけれども、価値をちゃんと評価しなければいけないと、はい、これはちゃんと残して保護しなければいけないというふうに、一定の基準を持って指定していくわけなんですけれども、そのためにはですね、きちんとした評価をするための調査というものが非常に大事であるということになろうかと思います。
はい、
この徹底解剖の中でも過去にですね、うちの森下の方が国の指定史跡である大阪城の石垣一丁場の指定になるまでのエピソードを、
はい、大変な、ね、はい、作業があったということを伺いました。はい、
そういうような調査の上で、まあ、指定されていくということがありますので、うん、まあ、私自身がこの指定に関わった文化財について、まあ、どういうような調査をしながら、はい、あの指定までその指定の日を迎えたのかというようなことをエピソードを交えてお話しさせていただきたいなというふうに思っています。私自身はあの平成22年度以降に、まあ、あのこの文化財の、あの事務に関わらせていただいているんですけれども、
はい、
まあ、その時以降7件、まあ、指定をしてきているんですけども、うん、その中の、西宮神社御社用日記という古文書の指定と、
はい、
西宮の漁労用具という民族有形文化財ですね、
はい、
この2つのものについて今日はお話をさせていただきたいなと思っています。
はい、
まずあの西宮神社御社用日記の、まあ、この文化財の概要のことを少しさせていただきたいなと思うんですけれども、
はい、
まあ、西宮神社は皆さんご存知の有名な神社なんですけれども、
はい、
この神社の、まあ、神主さんが、ずっとですね日々日記をつけていらっしゃって、
う
ん、それを、まあ、指定しましょうということになりました。うん、で、その中身としては時代としては江戸時代の日記ということで、うん、一番古いのが元禄7年1694年のものになるんですけれども、そこからですね今もあの西宮神社の宮司さんは日記を書き続いて、
すごい歴史がじゃあそこには綴られてるんですね。
そうなんです。はい、日々、まあ、どういったことがあったかとか、
うんうん、
あのどういうお客さんがお見えになったとか、いろんなことを、まあ、書いていらっしゃると思う、うん、今現在どういうものを書いていらっしゃるのかわからないんですけれども、まあ、歴代の神主さんがずっと日々の社務を書き続けてきた日記というものがありまして、うん、はい、じゃあこの日記元禄からじゃあ今現在までですけども、今の宮司さんが書いているものまで指定するというわけにはいきませんので、うん、じゃあどこの部分で切ってで、指定にするかというところが非常に大きな問題になりましたので、うん、その中身をきちんと整理していかなければいけないということになりました。うん、でその中身なんですけれども、まあ、あの江戸時代の頃は西宮神社と広田神社さんが、まあ、一緒になって、管理をしていたという時期がありまして、
はい、
で、その両者がまあ管理していたところが切れるのがちょうど明治8年の時になって、はい、またそれぞれが広田神社西宮神社という形で、まあ、事務を行うようになった、その分かれたところを範囲にしましょうということで、うん、元禄7年から明治8年までの216点が指定文化財になりました。
はい、
でこの、まあ、日記なんですけれども、今申し上げたように日々書いてある宮司さんが書いた日記の部分と、この西宮神社の宮司さんというのが、まあ、まあ、なんていうんですかね、どこの神社もそうってわけではないんですが、江戸に毎年ですね、年の年頭のご挨拶に神社さん自ら、宮司さん自らが江戸まで行くというようなことをされておりまして、
はい、
で、その日々書いてある日誌と江戸にている時の過程を記録した日記と2種類その中に含まれていると。
ほう、じゃあ旅日記みたいなのも中に入っている、はい、
そうなんです。
ほう、
でその間宮司さんが西宮にはいませんので、その間は別の方、同じ、まあ、あの社家である吉井さんであるとか、その後見人の方が日々の日記は綴っていらっしゃって、なので部分的には、宮司さん以外の方が書いてある部分もあったりするというような中身です。
うん、はい、うん、
でその、まあ、日々書いてるものと江戸に行ってる間の、まあ、旅日記的な日記なんですけれども、単純に旅日記というわけではなくて、行く先々であの西宮神社さんっていうのは全国にお社がありますので、そういうその全国にその信仰を伝えている、うん、まあ、各地域に、まあ、いろんな拠点があるわけなんですけど、はい、そういうところも経過しながら、まあ、江戸に行っているというようなところがあるので、はい、
うん、
その西宮神社の信仰の広がりというのもその日記から読み取ることができるということで非常に貴重だと、
うん、
いうことになっています。
はい、
なのであとはまあその西宮神社さんのその、お社が増えると同時にその その先では西宮の町の商人がそちらに移っていくっていうようなこともあって、
はい、
あのその移動されていた商人の方との交流の部分なんかもその日記の中に書かれていたりということで、うん、単純にあの神社の中身のことだけが書いているわけではなくて、西宮のそういった商人たちの動きというのも見ることができますし、
はい、
またあの領主である、まあ、この辺はもともとは尼崎藩の領地だったわけなので、その領主である尼崎藩とのやり取りであったり、
うん、
あるいはその後幕府領になりますので、幕府の役人である大阪の奉行所とのやり取りであったりというような、公文書的なそういったものもその日記の中には書かれているということで、あの非常に貴重だということです、うん、
はい、
でそれだけではなくて、まあ、あのさっき言った日々いろんな出来事が起きますので、でも多分おそらく阪神淡路大震災があった時は多分書いてらっしゃると思うんですけど、そういう突拍子のないような出来事が起きたことなんかもあの記録されているので、当時の西宮町での出来事なんかもこの中に書かれてますので、
はい、
あの実はあのその西宮の町に関するあの文字の資料っていうのがほとんど市内には残されていないんです。これはもう戦災で見事に焼けてしまって、あの西宮の町はあの宿駅っていうことで幕府指定の、まあ、宿場町だったわけなんですけども、もうそれに関する資料はもうゼロ、
あら、まあ、
ほとんど何も残っていないんですね。
そうなんですか。
なので本当にその宮司さんが見聞きした話であるとか、はい、そういったものを記録されているのが非常に西宮の町の様子がわかる唯一の、うん、まあ、文字で残された資料ということになるので、まあ、非常に貴重だと。
そうですね、はい、これは本当に貴重なものですね。
で、まあ、それでじゃあこの貴重なものをどういうふうにして、うん、まあ、調査していたかというところなんですけれども、
はい、
まず実はもう所有者である西宮神社さんがあのその日記をちゃんと調査されていまして、
うん、
あのいろんな研究者の方たちをお招きしたそういう、こう研究会がきちんとありまして、その中できちんと翻刻をされていらっしゃいまして、あの崩し字をきちんと活字に起こすという作業をずっとされていまして、
はあ、
で既にですね、日記の翻刻が今現在第4巻までちゃんと本として刊行されてるんです、
はい、
ですので、まあ、この指定の時にはまだ3巻までしか出てなかったんですけども、令和2年に第4巻が出てまして、ずっとそういう、まあ、所有者さん自らそういった、まあ、調査研究というものをきちんとされていたということもその指定の評価の対象ということになろうかなというふうになります。
なるほどね。
で、まあ、日記だけではなくて西宮神社さんには他にも、うん、あの文書の資料がたくさんお持ちなので、それも別途ちゃんと研究をされているということで、はい、まあ、総括的に評価をされているというようなことになろうかなというふうに思います、
はい、うーん、まあ、そういうことから指定に至ったと、はい、
そうですね。で我々もその216点がどういう状態なのかっていうのを、まあ、文化財なので指定した状態をずっと維持しなければいけないので、その一枚一枚めくって、
はい、
冊子のページ数が何兆あるかっていうのを数えて、例えば1枚でも欠けたら乱調、あのなくなってしまう既存だってことになりますので、
はい、
一冊一冊その216冊ですね、
はい、
全部チェックをして写真も撮って、で間にいろんなこうあの冊子の間にもあの切り紙といってこうメモのようなものが結構挟まれてるんですけど、はい、それがどこのページとページの間に挟まれているかとか、そういうのも
大事なことなんですね。
全部記録して、それが一枚が抜けてもダメなので、
はい、
そういうのも全部記録にとって
それなんか気が遠くなるような作業ですね、
はい、それを、まあ、あの何人かの学芸員で西宮神社さんに、何回ぐらい行きましたかね、
はい、
あの分けて調査に行かせていただいて、
はい、
でその成果でもって、まあ、うん、指定に至ったと。で、この、 あの実はご支援日記はその後あの西宮市指定からランクアップして、
はい、
翌年には兵庫県の、うん、指定文化財になったというところですので、
は
まあ、あの西宮市だけではなくて、はい、兵庫県でも非常に大事な文化財だというような評価がされていったというような文化財になります。
はい。
でもう一つの文化財が、西宮の漁労用具という、まあ、民族の、はい、まあ、有形民族の文化財なんですけども、うん、まあ、あの実はですね、この漁労用具の大半は戦後のものなんです、
うん、
で文化財で戦後って新しくて、そんなの文化財になるんじゃない、なるのかなっていうような、そんな思いになられるかと思うんですけれども、まあ、あの西宮市は、まあ、海に面していて、まあ、江戸時代から漁業が盛んだというのは非常に知られているところではあるんですけれども、
はい、
もうこの、あの戦後もですね、昭和40年代になってきますと、うん、海が非常に、まあ、汚れてきて、まあ、漁業ができなくなって、まあ、あの最終的には、まあ、漁業権を放棄して、漁協もあの漁業組合も、まあ、解体してしまうんですけども、まあ、その至る頃に使われていた道具というところで、うん、あのちょうど漁業が衰退していく時期に使われていたという点の評価と、うん、あとあの漁師さんたちっていうのは、まあ、あのそういった漁具というものを消耗品扱いなんですね、うん、ずっと残しておこうと思わない、
ある程度傷んだらもう使い捨てみたいな、
は
い、
そうですそうです、
はいはい、
で、まあ、あの魚を取るためが一番の目的ですから、うん、より取りやすいような製品にこうアレンジしていったり、
改良が加えられているわけですか、
はい、はい、であったり、いろんな素材をこう、まあ、探求していくわけなんですけど、うん、その中で過去のものは、まあ、要は使えない道具ですから、はい、置いてても仕方がないというところと、うん、まあ、そういうのを保存しておく場所自体がもうそもそもないというような形になりますので、うん、どんどん捨ててってしまうんですね。それがきちんとした塊で残っているというところが大きな評価の点になりました、
は
い、
なるほど。これどこに残ってたんですかね。
そうですね、まあ、もともと西宮市立郷土資料館で収集していた漁労用具があったんですけども、その中で、浜町にある漁師をされていた方の漁具小屋というのが、うん、ありまして、
はい、
そこの中にもびっしりですね、漁労用具が詰まっている小屋があったんですね。そこのものを一括してあの受け入れをしたということがあるので、うん、漁師さんが大体どれぐらいの量の漁労用具を持っていたかというのがそれで分かるということで、
あ、そういったものも指定のその要素の一つになるわけですね、
はい、そうですね、はい、
あの以前ねこの番組でもその漁業の用具いろいろ展示なさってる時にお話を伺いましたけれども、はいはい、だからやっぱりそうなんですね、これは比較的新しいけれどもとても大切な、まあ、歴史を語るものになるということでの指定ということなんですね。
はい、西宮市でその漁業がされていたということが、
はい、
あのよくあのテテカムイワシヤっていう話が伝承ではあるんですけれども、はい、物でなかなかお示しすることができないんですけれども、今回その、指定させていただいているこの漁労用具に関しては、うん、そういったものがその物で、うん、あのお示しすることができるということで非常に貴重であるということですね、うん、で、まあ、もちろん大阪湾内にも今でも漁業されているところはあるんですけれども、こういった形でまとまって残されている、うん、さっき言った消耗品なんでどんどん捨ててしまうので、
はい、
そういうものが一括の塊で残っているということが非常に大事だということで、うん、まあ、指定になったんですけれども、
はい、
まあ、この指定になるためにもやっぱり調査してるんですね、
うん、
単純に今の評価が、まあ、いくつかあったと思うんですけども、はい、その評価をするためには、まあ、まず調査があったということで、うん、
はい、
まあ、平成これ自体が、指定になる、数年前からですね、うん、調査をスタートさせていまして、平成25年から令和元年まで調査をずっと続けておりまして、
はい、
で、西宮漁労用具調査団というものを
調査団、
はいはい、立ち上げまして、うん、まあ、あの郷土資料館で保管している、うん、漁労用具が一体、まあ、その当時、漁労用具だけで1000点ぐらい、
あ、すごいですね、
あったんですけれども、その中から、これ指定にするべきものはどうだということで、ぎゅっと圧縮して446点が指定になったと。
はあ、
いうことになります。
なるほどね、
はい。でまあ、その先ほどそのいろんなものを捨てていって素材を変えていくっていうところも、その変えていくというあの形は同じなんですけど素材だけが違うんですね、はあ、だから昔は木だったんだけど今プラスチックになってるとか、うんうん、そういうのの変遷もそれで追うことができるということも一つ評価の対象になりました、はい、そういうのを一点一点ですね、計測したり素材が何でできるかっていうところ辺を書き留めまして、うん、で、中には実測して、寸法を測ってそれをこう絵に書き残してで、写真も撮ってっていう調査をした上で、指定の日を迎えたというようなことになります、う
ん、なるほどね、まあ、たくさんの作業を経ていろんなものがその市指定の文化財になったわけですが、その市指定の文化財なんですが現在は何件ぐらいになってるんですか。
はい、昭和49年の3月20日から指定を開始しまして、はい、現在は56件の文化財が市指定文化財になっています、うん、
はい、
内訳なんですけども有形文化財が39件、それから民族文化財が6件で記念物が11件ございまして、はい、全部で56件の文化財が指定されております、
はあ、なるほど。じゃあちょっと具体的にあの代表的なものをご紹介いただけますか。
そうですね、はい、あの今先ほどあの古文書と民族文化財を紹介させていただいたんですけれども、はい、まあ、それ以外では、一番新しいところではですね西宮砲台に関連する歴史資料ですね、古文書を指定させて、はい、ちょうど砲台ができるときどんなふうな形でできたかということが分かる、古文書資料であるとか、
はい、
あとはですね、まあ、あの具足塚古墳というあの、広田神社の少し東側のところにある、まあ、小高い丘のようなところにある古墳なんですけども、これの、まあ、史跡そのものの指定とそれから出てきたものの出土品を同時に、まあ、指定したりとか、
うん、はい、
あるいはあの今年の夏に特別展を開催させていただきました高畑町遺跡から出てきた出土の木製品であるとか、うんうん、そういったものを、まあ、あの少しずつ指定をさせていただいているということで、まあ、最初の時はたくさんバッとまとめて指定をしたんですけども、まあ、まあ阪神淡路大震災の時から、まあ、少しその辺の指定のペースといいますか、うん、件数のペースは少し緩やかになってきていまして、まあ、その、まあ、市指定の文化財をまあ、あまり指定していなかったんですけども、その代わりにですね、さっき言ったあの、いろんなあの文化財のものにも調査を進めさせていただいておりまして、うん、それにはあの調査団の人たちと一緒に未指定の文化財を調査をスタートさせていたりとか、 あとは国の登録文化財の、まあ、調査をしてそれを国の登録文化財にしていくっていうような作業をしたりというようなことで、はい、まあ、あの市指定以外の文化財の保護の活動が、まあ、多かったということで、うん、あの緩やかではあるんですけれども、まあ、あの数年に 3,4 年には1件ぐらいずつは指定をずっとしてきて、うん、今現在56件あるという形になろうかと思います、
はい、ということはこれは将来的にまだまだ、はい、件数は増えていくということですよね、
はい、あの先ほど見たような調査を重ねて評価がされたら、はい、新たな文化財ができていくということになろうかと思います、
はい、
であの今現在ですね郷土資料館で、展示をしているんですけど、実は明日からですね、うん、
はい、
今日あの、まあ準備をして明日ですねあの新たなあの3期目の指定文化財公開の、展覧会が始まりますので、
はい、
こちらの見ていただきたい、文化財を紹介させていただきたいなと思います、
はい、お願いします、
はい、今回は3期目は考古資料ということで、うん、明日の14日から12月の3日までの間、展示をさせていただくんですけれども、はい、兜山から出てきた出土道化という、うん、弥生時代のお祭りの道具ですね、
ほう、
これをあの普段も常設展示で複製品は出しているんですけども、はい、実物資料がこの期間だけ出ます。
すごいですねこれは、はい
はいはい、できればあの、うん、複製と実物を並べて展示しようかというふうに考えています、
はい、
あの比べていただければなというふうに思っています、うん、それからですね、考古小録及び関係品ということでこちらはですね、西宮町長の長男であった河野 吉尾さんという、まあ、西宮のもうこの文化あの考古学のパイオニアと言ってもいい方がいらっしゃるんですけども、まあ、周辺のいろんな遺跡を訪ねられて再録された時の書いたノートが残っていまして、
はい、
そのノートとあと、まあ、その集めてこられた、遺物ですね、それが両方指定をされておりまして、
はい、
遺物は357点あって、はい、ノートとそれの草稿本であったりっていった冊子類が、十数点ありまして、うん、これをまとめた文化財が、指定されておりますので、これを、まあ、全部はちょっと並べられませんので、その最も有名なところで、市内の遺跡に関連するものを中心に、紹介をさせていただきたいというふうに思っています。はい、
その他にもまだあるんですね。
はい、それからですね、一番新しく指定された、
はい、
西宮今津お台場築造関係資料ということで、まあ、考古資料ではないんですけども、史跡西宮砲台をそのまま展示できませんので、それに関連する歴史資料なんですけれども、まあ、建造の様子が分かりますので、こちらもですね、昨年の特別展の時にも出させていただいたんですけれども、まあ、一番築造の様子が分かる図面類などを中心に、展示をさせていただきたいというふうに思っています。
はい、明日から12月3日までの第3期考古資料、これもぜひね、はい、ご覧いただきたいですね。さあ、それではここで今日のクイズです。クイズ徹底解剖。クイズは1週目、2週目、3週目に1題ずつ、合計3題出題します。全問正解の方の中から抽選で、お一人に3000円のクオカードをプレゼントします。もし聞き逃したという方は、西宮市のホームページから音声配信も行いますので、どんどんご応募ください。さて、今週のクイズは？はい、それでは氷谷先生、お願いします。
はい、西宮市の指定文化財は何件ありますか？件数をお答えください。
はい、ということでね、これやっぱ多い方なんですかね。
そうですね、阪神館でも神戸を除いて比較的、はい、多いと思います。
そうですか、
はい、
はい、西宮市指定文化財の件数お答えください。先週そして来週の答えと3つの答えを合わせてお寄せください。お待ちしています。さて、今日はその市の指定文化財になる日、それまでの道のり大変だというお話をいっぱい伺いましたが、来週はその西宮の文化財の魅力についていろいろお話を伺っていきたいと思いますので、はい、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
西宮の文化財保護50年の歩み、変わらぬ文化財の保存と活用と題して、西宮市立郷土資料館館長の氷谷和子さんをゲストティーチャーに迎えてお届けしてまいりました。11月の西宮徹底解剖第2話はいかがでございましたでしょうか。ではまた来週もよろしくお願いいたします。
お願いします。
今日の西宮徹底解剖いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想をお寄せください。ファックスは 0798-375514 0798-375514、 E メールは 787-sakura-fm.co.jp 桜 FM 西宮徹底解剖の係まで。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。